ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、ふるさとの風ニュースです。11月16日、新潟市で行われた、忘れるな拉致県民集会に、藤原崇内閣府拉致問題担当大臣政務官が出席しました。藤原政務官は、集会の冒頭の挨拶で、次のように述べました。
皆様、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました拉致問題を担当しております内閣府において大臣政務官を務めている衆議院議員の藤原崇でございます。本日は忘れるな拉致県民集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。まず本日は皆様ご多忙の中、このように多くの方々にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。また本日の県民集会を主催いただきました新潟日報社の小田社長、新潟県の花角知事、そして新潟市の中原市長をはじめとする関係者の方々には心より御礼を申し上げます。先ほど横田めぐみさんが拉致された現場を視察してまいりました。当時13歳の中学1年生のめぐみさんが、我が家からわずかの距離しかないところで北朝鮮に拉致され、ご家族と引き離されたのは昭和52年の11月15日です。昨日で42年もの長い年月が経過いたしました。曽我ひとみさんとお母様の三好さんも41年もの間離れ離れとなり、三好さんは今年で米寿となる年を迎えておられます。また新潟県には大沢隆さんや中村美奈子さんをはじめ、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない特定失踪者の方々もおられ、ご家族は再会を待ちわびておられます。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、1人の拉致被害者の方の帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、ご家族の皆様、関係者の皆様に誠に申し訳なく思います。私自身、安倍総理や菅官房長官とともに、横田早紀江さん、曽我ひとみさんをはじめとするご家族の皆様から、必ず被害者の帰国を実現してほしいとの痛切な思いを直接お伺いいたしました。拉致された方々、そのご家族の長年にわたる苦しみと悲しみに思いを致すと、胸が張り裂ける思いでございます。ご家族が高齢となる中、もはや一刻の猶予もないという切迫感を共有いたしております。政府としては、安倍内閣の最重要、最優先の課題である拉致問題の解決に向けて、引き続きアメリカをはじめとする国際社会と緊密に連携しつつ、主体的な取り組みを進めていく考えです。本年9月の国連総会における一般討論演説において、安倍総理は、条件をつけずに金委員長と、直接向き合うとの決意を改めて北朝鮮を含む国際社会に向けて表明いたしました。また先週終われた東アジア首脳会議をはじめとする ASEAN 関連首脳会議においても、拉致問題の早期解決に向けて各国による引き続きの協力を呼びかけております。政府としては相互不信の殻を破り、核・ミサイルの問題、そして何よりも重要な拉致問題を解決し、不幸な過去を清算して北朝鮮との国交正常化を目指す決意に変わりはありません。 正念場が続いています中で、本日この集会を通じ皆様の声がより一層大きくなることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。私も皆様方の声を後ろ盾としつつ、安倍総理、菅官房長官を全力でお支えし、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、冷静な分析のもと、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります。引き続き皆様方のご協力、ご支援を賜りますよう心からお願いを申し上げます。以上でございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。今週も皆さんにとって大変懐かしいふるさと日本の唱歌をお聞きいただきます。今週は荒城の月をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。大変懐かしい唱歌でした。以上、ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎で旅の宿をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。吉田拓郎で旅の宿をお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、11月16日に、新潟県新潟市で行われた、忘れるな拉致県民集会の主催者である、新潟県の花角英世知事の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました県知事の花角でございます。主催者の一人として私からも一言ご挨拶を申し上げたいと思います。まずはこの県民集会に本当に大勢の皆さんにご参加いただきましたことを心から感謝申し上げたいと思います。今ほど新潟日報の小田社長からるるお話がございました。繰り返しは避けたいと思いますけれども、本当に長い年月が過ぎてしまいました。もはや一刻の猶予も許されないと思います。国においては全力で全ての被害者の一日も早い帰国を実現するべくしっかり取り組んでいただきたいと、そう思っています。で、そのためにも、国の背中を押すためにも、我々、県民の世論の声が大切だと思っています。必ず、すべての方の帰国を実現するという、そういう強い思いを持って、粘り強く、声を上げ続けなければならないと、そういうふうに思っています。私自身も、全国の知事会にですね、知事の会というのがございます。その知事の会としっかり連携を取ってですね、粘り強く声を上げ続ける、訴えを続けたいと、そう思っております。改めて、すべての皆さんと一緒に、拉致被害者の一日も早い帰国を心から祈念しまして、簡単ですけれどもご挨拶といたします。本日は集会のご参加誠にありがとうございます。
今週は11月16日に新潟県新潟市で行われた忘れるな拉致県民集会の主催者である新潟県の花角英世知事の挨拶をお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者田口八重子さんへご家族からのメッセージをお届けします。田口八重子さんのご長男飯塚浩一郎さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月にニューヨークの国連本部で開催されたシンポジウムにおいて収録したものです。
私の母は私が1歳の時である41年前に北朝鮮工作員に拉致をされ、北朝鮮に連れ去られ、それ以降日本に帰れずにいます。 そのため私に母の記憶がありません。母と会話した記憶がありません。母に触れた記憶もありません。母の名は田口八重子と言います。当時22歳だった彼女は働きながら一人で1歳だった私と3歳の姉を育ててみました。そんな時に彼女は北朝鮮の工作員によって突然拉致をされたのです。そして今なおその状態は続いているのです。2002年9月に北朝鮮と日本との間で首脳会談が開催され、北朝鮮は母を拉致したことを初めて認め、交通事故で死亡したと説明しました。その一報を聞いた私は、一度も見たことのない母に永遠に会えなくなってしまったのかとひどく落ち込みました。その時の気持ちは言葉でもうまく言い表せません。ただ止めどなく涙が溢れてきたことを覚えています。しかし事実は違いました。彼女は今も北朝鮮で生きています。彼女は今も北朝鮮で救出されることを待っています。失われた時間は帰って戻ってきませんが、帰りを待ち続けている家族も高齢化しています。拉致問題はもはやこれ以上時間をかけていい問題ではないのです。被害者の帰国、つまり再会の時まで引き続きご協力を賜りますようお願いいたします。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは、日本の国番号81に続けて33581601831-3581-6011。郵便は、郵便番号100-8968。日本国拉致問題対策本部。郵便は、郵便番号100-8968。日本国 拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数7295kHz、夜11時30分からは周波数7290kHz、深夜1時からは周波数6045kHz、深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7290kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。